皆さんこんにちは。心と体を緩めるセラピスト横田ひろ子がお送りします。はい、11月皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、オンラインサロンもですね毎週、順調に進んでおりまして、私の方はね皆さんと一緒に、同じことをやりながら自分で効果もね一緒に体験しながら、進めております。はい、まだまだね募集は、しておりますので、ぜひね、気になる方は、DM だったりとかでお問い合わせいただければ嬉しいなと思います。はい、はい、というわけで、11月ですね、私のところに入ってきている情報によるとですね、どうやら、世間的にというか、これがどうしてなのかな、まあ星回りとか、あとはこの季節柄ですね、そういったところでですね、どうやら世間がちょっと心がゆらゆらと揺れるような出来事とか、ざわざわするような出来事、またはですねイライラするような出来事にですね遭遇しやすい時期らしいです。はい、実際にまあでも私自身は起きたらもう自分で向き合えばいいやっていう風な感覚でいるので、そんなになんかそれを聞いたところでどうとかっていうことはないんですけれども、俯瞰して見ててもなんかね攻撃的に感じる人がすごく多いなって感じています。なんか普段こんなに強い物言いする人だったっけなとか、あ、なんかストレス抱えてるんだなみたいな風なのを感じる人がねすごく多いです。なんか私が直接攻撃されたっていうよりはなんかそういう物言いだったりとか、なんか人への伝え方だったりとか、なんかそういうのを見てるとなんか荒いなっていうのを感じていますね。まあだからそのなんとなくこう心が揺れるような出来事、揺れるっていうと聞こえはいいですけどね、イライラするですよね、ムカッとするような出来事に遭遇してる人が多いんじゃないかと思います。はい、そうで、まあこういう時なんですけど、もう本当に慌てず、もうね世間がこういう時期なんだなってまず思うことですね。自分がね揺れているってことは世間も揺れている可能性があるし、逆もですね、なんかイライラしてる人に遭遇する機会が多いってことは、まあ、自分も気をつけなきゃならないなっていうふうに逆にね感じたりとか、まあ全ては鏡写しなので、そういうことが起きた時にはなんかメッセージだなっていうふうに受け取るようにすれば、あんまりなんかひどい被害に遭うようなことは割となんか避けられるんじゃないかと思っております。はい、で私もそんな風に割と構えていたので、ああそうなんだ、11月そんな月なんだっていう風に思ってて、でもうまあよし来たぐらいな感じで、じゃあちょっとどれぐらいなもんなのか見てみようぐらいな感じでね、様子見てよっていう風に思ってたんですけど、なんかね例えばお酒を飲むような機会があった時に、今時私、まあそこそこ例えば飲んでたとして、そしたら一緒にいる相手がね全然飲んでないじゃん、飲めんでしょ、なんで飲まないのみたいな煽りを入れてきたりとかっていうのが実際ちょっと最近あって、どうしたどうしたと思ったんですけど、言うてですね、私多分いつもより飲んでいたんですよね。で相手の方がどっちかというとなんか出来上がってる風にも見えていったんですけど、私がまあなんか冷静だったからそういう風になんか全然飲んでないように見えたのかもしれないんですけど、まあまあ飲んでて、で、まあ、私は別に酔っ払いたくて飲んでるわけではないので、ちゃんと飲んでるよ大丈夫だよって言いながらね、なんかそんな煽るっていうようなことを実はその日だけで何回か言われたんですね。はい、っていうことがあったり、で荒れてるなと思ってて、で荒れてるなっていうかね、普段こういうこと言わないのになと思いながらね、自分のペースでいいんだよなんていうようなタイプの人からねそういう感じだったので、 あ、これも11月のいわゆる揺れみたいなものなのかなっていうふうに思ったりして、なんかまあ別に私はそれで別に不快な思いはしなかったんですけど、なんか珍しいなっていうぐらいな感じでいました。他にもなんかあったかな、なんかちょっとその相手の言葉、なんか、まあそうね、私自身は揺れてはないんですけど、なんか世間のその出てきている愚痴を聞いていても、ちょっともう愚痴っていうかね、お客様の相談だったりとかそういったものを聞いていても、あの割とね攻撃的だったりとか、謎の不安感に襲われてるとか、結構ちょっとね極端な感じで揺れてるなっていうのをね、あの感じてます。はい。で、あのこれはもうね、もうほんと一つ、もういっそのことね、あのもう揺れてるな、あのそういう時期だなって思ってしまうのも一つなんですけど、自分と向き合っちゃうと、そのイラッとした出来事だったり不安感って自分のエネルギーに変えられるんですよね。で、どういうことかっていうと、なんであのこの出来事を私は見たんだろう、なんでこんな思いをしたんだろうっていう見方で、この出来事を通して自分は何を知ろうとしてとか、どこの器を広げようとしてこの出来事を見たんだろうっていう風な俯瞰した見方をすると、その出来事に飲み込まれないで済むんですよね。で、そのイライラしている状態が持続してしまったり、不安な状態が持続したりとかしてると、あのエネルギー消耗を起こしていくんですよね、人ってね。で、そうするとやっぱ体調不良を起こしてったりとか、なんか出来事、なんかいろんなことがねうまく回んなくなったりとかね、人間関係だったりお金のことだったりとかね、なんか全てがなんか自分がうまくいってないようなね、なんか一人で絡まってるような状態になったりとかね、なんかそんな風に飲み込まれていってしまったりします。そう、なんかそういうのも回避する意味で、私はこう自己対話っていうのでね、エモーショナルセラピーってうちでやってるセラピーなんですけど、自己対話をね、あのとても推しているんですけれども、そう、なんか全ての出来事にそういう風に俯瞰して見られるようになっていると、そんなにね、あの飲み込まれないでいられるようになります。で、飲み込まれないでいるってことは、自分のエネルギーもそんなに消耗しないでいられるので、割とすぐにねいい状態に、上がってこられるんですよね。なのでね、なんでこんなことが起きたんだろう、なんでこんな思いをしたんだろうっていうね、そこの見方っていうのはね、割ととても私はおすすめしています。で、私がどれぐらい自分と向き合っているかっていうとですね、私はもう割と年中自己対話をするんですけれども、嫌な出来事から人って、メッセージを受け取るしかできないんですよ。あの幸せな出来事でももちろん取れるんですけど、なんだろうな、新しいその自分の器が広がるとか、自分の何かこう思い込みがねこう切り替わるタイミングだったりとか、なんか成長するタイミングっていうのは、割と嫌な出来事っていうものを通して見ることが多いんですね。まあ、なので嫌な出来事があったとかね、イライラするようなことがあった、あと不安になるようなことがあった、悲しい出来事があった、なんかこうざわざわした、モヤモヤしたっていう出来事を通して見るのはもう基本中の基本なんですよ、私が向き合う内容としては。他にどれだけ向き合うかっていうと、例えばなんか足をくじいた、でその痛みがちょっと強烈だったとか、ちょっと続いてるとか、あと私結構疲れてくると食いしばりが強くなって、朝起きた時にとんでもなく顎が疲れてるみたいなことがあるんですよね。でそういう時とかに、あのその痛みから向き合うんですよね。その痛みに対して自分が何を感じているのかとか、 なんかこう掘り下げていくんですよね。だからちょっとした痛みとか、もうほんの少しの自分の動き、体の声っていうものを全部向き合ってるんですよ。まあ、それをやり続けたからエモーショナルセラピーっていうものが出来上がったとも言えるんですけど、多分ね、ここまでやる人は多分ね、あまり出会ったことがさすがにないかな。私ほど多分メッセージを自分の心なり体なりから取っている人っていうのは、そうですね、あまり知らないかな。いや、多分いる、探せばいると思うんですけど、私の知ってる限りではね、ほんのちょっとの自分の中に起きた不快感じゃないですか、痛みって。その一つの痛みすらもメッセージなので、そこから全部拾い上げます。で、その拾い上げ方も、なんでここ痛んでんだろう、右側痛んでんなとか、なんで食いしばってたんだろうって言ったら、一旦その食いしばりに対して痛いとかやめてとか、なんかこう出せる言葉を全部出していくんですよね。で、そこから拾い上げてって、で、あと元々持ってる知識とね、合わせて、あ、これかもしれないっていうのをこう当てていくんですけど、まあそんな感じでね、ちょっとした痛みとかちょっとした不快感ってものも全部取っています。はい。で、そうすると自分のどうしたいかとか、自分がどうされたいのかとか、自分が自分にね、どうされたいのかっていうものが、まあ、出てくるし、分かるようになってくるので、あとはそれを叶えてあげるだけっていう感じなんですよね。そうっていうのをやっているので、体調不良であることも痛みが起きている自分も全部 OK になるんですよ。なんか健康でいなきゃいけないような風潮ってあるじゃないですか。なんかそれも大事だし、お医者さんに必ずしもお世話になるっていう生活よりは、自分で予防できるところは予防してこうよっていうのが私は大事だと思っているんですね。で、本当に困った時にやっぱ頼れるところは頼ってこうよっていう風な考えなので、まあそれまでできることはやっていこうよとは思うんですけど、健康でいなきゃいけないと思ってなくて、なんか起きた全ての自分の中に出来事は、まあ全部が体からのサイン、体からのメッセージっていう風に思っているので、まあだから向き合うきっかけにしてしまうんですよね。まあこれが全て正しいとは言わないけど、でも結果的に、なんだろう、体の声を聞くっていうのが何にしてもやっぱり一番回復が早かったりとか、あとメンタルとかも安定するようになるから、人間関係がすごく円滑になったりとか、変な人と出会うっていうのが本当になくなったんですよね。で、そういうこともあるし、そんなになんか世の中いろんな変な人って出会うもんかねっていうぐらい、私結構かなり健全の中で今ずっといるんですよね。健全っていうのかな、なんかいい人しか周りにいないみたいな状態なんですよね。そう、まあでも変な人が現れてもね、だからどうとかっていう風に揺れないのは、やっぱ自分と向き合うっていう一つのなんかやり方を自分が持ってるからかもしれないんですけど、でもなんかそれくらいね、自分としっかり対話していくっていうのは、やっぱりね、かなり、なんていうのかな、自分の在り方っていうものにつながっていくことなので、やっぱりね、あんまりなんかちゃんと向き合ってた方がいいよねって、もうそこは大事にしてた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。だし、なんかね、自己対話ってもう今かなり当たり前になってる時代ですよね。で、私が一生懸命こうやって言ってても、もう本当にいろんな人が言っているし、なんか本もたくさん出てるしね、だから本から学べたりとかもするので、そういうとこから学んでもいいと思うし、まあ、なのでね、それぐらい皆さん自分としっかり対話をして、自分の体の声とか自分の心の声とかっていうものをね、しっかりメッセージで受け取ってあげると 何に対しても割とうまくいくし、あのメンタルが揺れることもなくなってくるし、体の痛みも回復がね早かったりもするので、そういうところをねあのメッセージ取ってしまうっていうのが一番手っ取り早いので、私は自己対話しているんですね。だしエモーショナルセラピーね、あのいいよっていうふうにおすすめしています。まあ、ただ今エモーセラ自体の講座自体は今もうやってないです。はい、やってないんで本当申し訳ないんですけども、ただオンラインサロンの方で、そちらの方をね少しお伝えして、どうやって自己対話をしていくのかっていうのをね、お伝えしていきます。毎週毎週ね、いろんな自分の向き合い方で、やっておりますので、気になる方はねそちらの方ね申し込んでいただくとか、教えてっていうんだったら DM いただけたらなと思います。でがっつり心のことと体のことを勉強したいよっていう方はですね、うちのアイシングシリ、リフレクソロジーを教えている、ソエルセラピストというのをねうちは、育成というかね資格取得を、できるようにしております。その講座があります。でそれはもうリフレクソロジーのプロフェッショナルコースとなっているので、終了していただけたらそのままもう開業ができるっていう風な感じのね講座になっております。だからそっちの方でね向き合い方とかいうのもやっぱりやっていくので、はい、ソエルセラピストの方ね真剣に学びたいという方はそちらの方をおすすめしています。はい、まあそんな感じですね。エモーショナルセラピーとしての講座はもう全くやっていないですし、多分今後もなんか多分講師を育てるっていうのは今のところはちょっと今考えてないかなっていう、はい、感じです。はい、なので、気になる方はオンラインサロンもしくはソエルセラピストの方でですね、お伝えしていきますので、はい、興味ある方は一緒にできたらなと、仲間になっていけたらなと思います。そんな感じでですね、11月とても揺れやすくなっておりますので、まああと、まあ、物理的にもね気温がこうぐんと下がるのでどうしたって体も緊張状態になるはずなんですよね。昼間はねあったかくても夜になったりするとギュンってこう下がったりとか、もしくはですね、急にね昼間寒い日とかもありますよね。自然と体すくめるような姿勢になってたりとかもするので、やっぱ筋肉は緊張状態になったりします。で体が緊張状態になると心も逆にやられるっていうふうに私は思っておりまして、体がやっぱやられてしまえばメンタルも一緒にやられるし、メンタルがやられていればやっぱ体の方に来てしまうっていうね、やっぱり体は一つなので心と体はつながってるので、そういうふうな作用にはなっていきます。はい、まあなのでね必ずそのなんかメンタルがやられてる時はこのあと多分体壊すっていうサインか、場合によっては体の中が冷えてるとかすでにどこか痛めてる可能性もあったりするし、うん、逆に、体がねもう疲労困憊を起こしてる時には何かもうメンタルがねやられる、まあ、直前だよっていうね、サインの可能性もあるしね。はい、そうですね、体が冷えちゃうと不安にもなったりするしね、体が冷えるとイライラしやすくなったりもするのでね、はい、そこのところはね相互作用ですね、と思いますので、しっかりね、温めるところは温めて、ほぐせるところはほぐして、やっていけたらなと思いますのでね、皆様も、自分との対話ですね、自分とのメッセージをねしっかり拾い上げるように、ちょっとね自分のことを大切にしてあげてみてください。はい、というわけで本日はこのあたりで、終わりにしようかなと思います。ちょっと長くなってしまいましたが、最後まで聞いていただきありがとうございます。いつも聞いてくださりありがとうございます。